知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は高山市役所危機管理課の大洞和也さんから、備えて安心、非常持ち出し品のチェックについてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
高山市役所危機管理課の大洞です。よろしくお願いします。
お願いいたします。いざという時に命を守る第一歩は普段の備えからということで、まず非常持ち出し品、どのようなものを指すのか教えてください。
はい、非常持ち出し品、何をどのくらい準備すればいいかがわからないという方が多いのではないでしょうか。
はい、
非常持ち出し品とは、大きな地震や火災、洪水などの災害が起きて自宅からすぐに避難しなければならないときに生活に必要なもののことです。また生活に必要なもの以外に、高齢者、女性、乳幼児など個人に合わせたものも持ち合わせるとより良くなります。
なるほど。では実際にどんなものを入れておけばいいんでしょうか。
大きく分けて必要なものと個人に合わせたものがあります。まず生活に必要なものとして推奨されているものを10品目お話しします。1、飲料水 500ml です。1人当たり1日3リットルと推奨されており、できれば3日分程度備えておくことが良いでしょう。
はい。
2、食料です。レトルト米、缶詰、乾麺、カップラーメン、乾パンなど、火や水がなくても食べられるものが推奨とされております。こちらも3日分程度備えておくと良いでしょう。
はい。
3、懐中電灯、予備の電池です。夜中に地震が発生した場合、停電が予想されるため備えておくと安全に歩くことができます。普段から寝室の枕元に置いておくこともおすすめです。
はい。
4、携帯ラジオです。災害が発生すると停電、通信障害、回線混雑などによりテレビやインターネットが使えなくなることがあります。しかしラジオは電波が届けば受信可能で、緊急放送や避難情報をリアルタイムで受け取ることができます。5、携帯電話、モバイルバッテリー式の充電器です。連絡手段として大切なものですが、通信障害が起こると使えなくなることがあります。停電により充電もできなくなるため、携帯用充電器を備えておきましょう。
はい。
6、救急セットです。災害時に怪我をする可能性があるため、絆創膏や常備薬などを備えておきます。7、現金などです。現金、保険証や通帳のコピーを備えておきます。停電や通信障害などにより ATM やクレジットカードが使えなくなることがありますので、現金は必要です。合わせて硬貨も準備しておきましょう。また怪我をしたときに病院に受診する際に保険証のコピーがあれば手続きをスムーズに行うことができます。8、マスク、タオル、ティッシュです。これらは衛生、防寒、感染症対策、日常生活の補助などとして災害時に大事な役割を果たします。9、簡易トイレです。断水、下水管の破損により水洗トイレが使用できなくなることがあります。そんな時に凝固剤やゴミ袋のセットの簡易トイレを備えておくと、水がなくても固めることができ、匂いも抑えることができます。10、衣類の下着、靴下などです。災害時急いで避難するため、普段から着替え用の衣類を備えておくと衛生的です。
はい、結構たくさん準備するものがありますね。これらのものはリュックサックに入りますか。
はい、リュックサックに収まる程度でまとめるのが理想です。
はい。
重さは大人で10キロ以内、避難中に持ち歩くので軽量で負担にならない工夫が必要です。
今教えていただいた必要なもの以外にも個人差がある部分もあるんですよね。
はい、例えば乳幼児のいる家庭では粉ミルク、哺乳瓶、おむつ、ベビーフード、母子手帳のコピーなどです。
はい、
高齢者要介護ではお薬手帳、介護用品、杖、補聴器の電池などです。女性では生理用品、着替え、洗顔シートなど衛生用品が挙げられ、それぞれに合わせた追加の備えが必要です。追加の備えのものは小袋などでひとまとめにして、使い道を一目でわかるようにマジックやテープで目印をつけておくと、いざ使いたいときに取り出すことが簡単になります。
なるほど、自分の生活に合った備えが大切なんですね。非常持ち出し品は一度用意したらそのままでいいんでしょうか？
いえ、定期点検が大事です。少なくとも半年に1回は中身の賞味期限や電池の残量をチェックしてください。
はい、
また乾電池だと使用期限もあり、5年間が推奨とされています。お子さんがいる場合だと衣類など成長に合わせてサイズも変わりますので注意が必要です。
確かに子どもの服はすぐに小さくなりますよね。
それから非常持ち出し品は玄関や寝室の近くなどすぐに持ち出せる場所に置くのがポイントです。奥の押し入れにしまってあるといざという時に取り出せません。
すぐに取り出せるというところがポイントですね。非常持ち出し品の確認はどこで知ることができますか？
はい、高山市ホームページやハザードマップで確認することができます。
そうなんですね、簡単に確認できます。非常持ち出し品以外にも備えておくといいものはありますか？
はい、各家庭で飲料水や食料の備蓄をお願いします。飲料水であれば1人1日3リットル、食料であれば1日3食必要で1週間分以上の備蓄が推奨されています。備蓄にあたってはローリングストック法というものがあり、日常使う食材や非常用の食料品を消費しながら備蓄していく方法です。
はい、
つまり食べたら買い足していくというものです。また古いものから先に使うように収納を工夫すると上手に循環できます。この方法によりフードロスをなくしながら備蓄食を備えることができます。
はい、
最近では備蓄用保存水やレトルト米が7年間保存という長期保存できるものもあります。
なるほど、備蓄食は1週間分あると安心なんですね。で、今日は非常持ち出し品の大切さと具体的な準備方法を教えていただきました。最後にリスナーの皆様へ一言お願いします。
災害が起こった時、自助が大事になります。まずは自分の命は自分で守るために、自分の力で行動や備えることをしてください。災害が発生するとすぐに行政や救助が来られない場合があります。その間に自分の命を守るのは自分自身の備えと判断になります。自助の意識があれば家族や周囲の人の命も守れる可能性が高まります。災害はいつどこで起きるか分かりません。また身の危険を感じたら持ち出し品などにこだわらず、直ちに安全な場所へ避難してください。
ありがとうございます。皆様、非常持ち出し袋、まずは一人一つ、今週末にでもぜひご家族で見直してみてください。本日は高山市役所危機管理課の大洞和也さんから、備えて安心、非常持ち出し品のチェックについて伺いました。大洞さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。